北海道新聞ポッドキャスト。
津田さん、最近 JR の特急乗りました？
乗りました。3月後半にですね、取材でちょっと旭川方面に行った際にですね、特急乗りました。やっぱりこう車で行くよりも車内でいろいろ仕事できたりとか、まあ本読めたりとか、車ではできないことができるので、まあ、そういう面ではやっぱり JR いいですよね。今日はそんなですね、 JR いろいろ使い勝手が最近変わったようなので、その辺の話をしていきたいと思います。
はい、では始めていきましょう。北海道新聞ポッドキャスト、今日は火曜日配信のニュースの時間です。デジタル編集担当の藤田夏子と
報道センターの津田裕二がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日来てくれたのは
旭川報道部の鈴木誠です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
JR の特急、最近大きな変化があったんですよね。
そうです。3月16日のダイヤ改正で、札幌と旭川を結ぶ特急カムイとライラックの自由席が減りました。カムイでは5両のうち4両が自由席だったんですが、ダイヤ改正後は2両と半分になったんです。ライラックの場合は6両のうち3から4両だったので、自由席は2両しか今ありません。 JR 北海道は指定席を拡大した狙いを、早くからホームに並ぶ不便さや、始発駅に近い方が自由席に座れる不公平感を、軽減することと説明しています。
自由席が減った結果、皆さん指定席買うようになったんですか？
残念ながら今のところ JR の狙い通りになっているとは言い難いと私は思います。まず前提としてお話をさせていただきたいんですが、もともと札幌旭川間というのは最も値段が安い自由席専用の往復切符 S 切符の利用者が大半です。より安い高速バスも、日中は20分から30分に1本走っているため、JR もカムイやライラックを30分から1時間に1本出発するパターンダイヤを組んでいます。事前予約をしないで駅にパッと行って自由にさっと乗るっていう使い方が根付いているんです。
なるほど。それで高速バスもそんな走ってるんですね。
そうですね。でまた安いんですよね。往復で4700円なんです。
なるほど。 JR よりもちょっと安いっていうことですね。
そうなんです。はい。で、それで、まあ、じゃあ、ダイヤ改正後、どういう風になってるかなと思って、まあ、実際に私、乗ってみたんですね。で、そうすると、まあ、乗ったのは、旭川発、札幌行きのカムイに乗ってみたんですけれど、まあ、実際、自由席はぎゅうぎゅう詰めに乗客が座っていて、指定席はガラガラというような状態です。で、一番混み合うのは、岩見沢を出てから札幌に着くまでの30分間なんですが、車内を見て、回って、人数を数えてみるとですね、自由席2両には90人が座っていたんですが、指定席の3両には12人しか座っていませんでした。
だいぶ違いますね。
そうなんです。で、指定席車両の中では、まあ、1人とか2人しか座ってない、1両に1人とか2人しか座ってないような車両もあるような状況だったんですよね。
まさに、ガラガラ。
そうなんです。
はい。
で、まあ、自由席は座席数が大体、全部で116席ありましたので、まあ、90人が座ってるっていうことは乗車率が8割、2人掛け席が、まあ、ほとんど埋まってるような状況ですね。で、車内で、ちょっと、50代の女性の方が、ぼそっと言ってたんですけれど、ダイヤ改正してから、自由席がめちゃくちゃ、で、イベントがあると満席で座れない日もあると、全部で5両ある車両のうち、半分ぐらいは自由席にしてほしいと話していました。
札幌発旭川行きも同じような状態なんですか？
そうですね。私最初乗った特急って途中ですれ違った、札幌発旭川行きの特急を、まあ、窓から見てみたんですけれど、同じような状態でした。あと札幌旭川間は通勤や通学で特急を使う人も多くいます。で、特急の定期券っていうのは自由席専用なんですよね。で、旭川市の専門学校生は、夜の札幌発は座れないこともあると話していましたし、あと札幌の、私立中学校に通う、旭川市の男子中学生は、札幌のホームで30分前から毎日並んでいるそうです。
なるほど。ちょっと待ってください。ちょっと厳しいですね。そうですね。話を聞くと。特急定期券は自由席専用なんですね。は
い、そうですね。通えるというのがあるんですけれど、それは基本自由席で座る前提の、定期券になります。
毎日使う人たちが結構混雑してる中でもしかしたら座れないこともあって、ってなると、かなりこう、辛そうだなっていうのは 想像できますよね。
うん、そうですよね。で、まあ、毎日、使うので、指定席券をわざわざ別途買うっていうのも、ちょっと経済的に厳しいかな、というような感じがしますよね。
そうですね。
うん。で、まあ、あと、私が、札幌駅に、旭川から特急で札幌に行って、で、その後夜に札幌駅に見に行ったんですけれど、この日、たまたま、ライラック、6両編成のライラックが、運用の都合ということで、5両編成の、カムイの車両に変わっていました。で、ライラックは指定席が4両ある車両、編成ですので、カムイの5両のうち4両が指定席、で、自由席は今度1両だけになっていたんですね。で、そうすると、まあ、自由席の通路には15人ほどこう、ずらーっと並んで立っていまして、あと各車両のデッキ、車両と車両の間のスペースのところですね。ここにも10人以上各車両立っていました。こうした、車両の変更というのが、インターネットを見ますと、3月にも数日あったようですね。
なるほど。いや、そうなると、本当に座れない日もね、やっぱりあるんだっていうことですね。
そうですね。
はい。いや、私、特急先ほど使ったって言ったんですけれども、これダイヤ改正後だったので、ネットの予約の方が安いかなと思って、まあ、ネットで予約したんですね。で、まあ、自由席の S 切符とほとんど同じぐらいの値段で、指定席の切符が買えました。で、なのでいいなと思っていたんですけど、落とし穴というか、落とし穴が帰りにあってですね、仕事が想定より早く終わったんですね。しかも、3時間半とか4時間ぐらい早く終わっちゃって、ちょっとまあ、その私の見立てがどうなのかっていう話は置いといてですね。早く帰れないかなと思って緑の窓口に聞いたら無理ですと。まあ、分かってはいたんですけど、ダメ元で聞いたらやっぱりダメだったんですね。で、まあ、これはしょうがないかなと思うんですけど、まあ、行き帰りの時間がしっかり決まっている人には、やっぱりネット予約っていいのかなと思うんですけど、まあ、今回のように、仕事が早く終わるみたいなことが、まあ、たくさんある人にとっては、なかなかこのネットの割引っていうのは使いにくい面もあるのかなとは思いましたね。
うん。おそらく津田さんが使われたのは、指定席も使えるインターネット専用の切符で、特急特ダネ1という切符なんだと思います。
そうです、そうです。
で、まあ、この切符、S 切符、さっき S 切符という切符を紹介したんですけれど、それ以外にこの特急特ダネ1という、切符もあります。で、S 切符一番安いと言ったんですけれど、S 切符より170円高いのがこの特急特ダネ1になります。ただ、乗車する前日の午後11時50分までに購入しなければいけないので、津田さんのように急な予定変更には対応できないんです。特急特ダネ1だと指定席も使えるので、もともと予約をして指定席に乗ることはできないんですけれど、予約をして指定席に乗ることはできるんですけれど、前日に買わなきゃいけないんですよね。
そうですね。
はい。で、なので、特急で利用した50代の教員の男性がおっしゃっていたんですけれど、帰りの時間が読めないので、この利用は難しいっていうふうに、いました。
確かに私のようなねケースですよね。
うん、そうなんです。で、まあ、ちなみになんですけれど、 S 切符に追加で指定席をつけるということもできるんです。S 切符は自由席だけ使えるんですけれど、片道で530円、往復で1060円を払えば、別途指定席を使うことはできます。で、ちょっと高くなるんですけれど、S 切符だとその場で、帰る時間を決めることができるので、出張などの場合はこちらの方が便利なのかもしれません。私は実際にこれを使ったことありますね。
なるほど。いや、今の話聞いて次は S 切符で、自由席が混んでたら指定席を買おうかなと思いましたね。
おすすめですね。
はい。
今回のダイヤ改正では、旭川以外にも特急が大きく変わりました。札幌函館を結ぶ北斗、札幌東室蘭を結ぶスズラン、札幌釧路の大空、札幌帯広の十勝の4つの主要な特急列車で自由席をなくし、すべて指定席にしているんですよね。
いや、旭川では自由席残してるけど、他のところはもう全部指定席っていうことですね。
はい。当日窓口などで買えた往復割引もなくなってしまい、ネット予約サービスを使わないと値上がりするケースも多いそうです。室蘭では5230円だった往復自由席が窓口で買うと2倍近い1万440円になりました。高速バスを使うようになったという声も多くて、実際に室蘭と札幌間の高速バス事業者は利用客が前年同期比で増えているという記事も同心デジタルには載っています。
私も取材する中で JR の利用者から今回のダイヤ改正による全席指定席化やカムやライラックの指定席拡大について、実質的な値上げですというような声を何回も聞きました。で、これは単身赴任先の札幌から毎週旭川に戻っているという60代の会社員男性が言っていたんですけれど、指定席をネットで買えば安いということは知っていると。ですけれど、札幌旭川間っていうのは、高齢者も多く使うので、ネットのに不慣れな高齢者が使うのは難しいのではないかと。で、まあ、その上でなんですけれど、ネットを使えなければ損をすると思われてしまうと、JR 離れを引き起こしてしまうのではないかと心配をしていました。で、指定席を使うための差額というのは、先ほど言ったようにエスキップでも1000円ぐらいなんですよね。で、その利用料を稼ぐために JR 利用者自体が減ってしまうのではないか、それは本末転倒ではないのかというふうにおっしゃっていましたね。ただ、一方で、先ほど藤田さんおっしゃいましたけれど、他の特急、札幌旭川間以外の特急はみんな今指定席になっていますので、旭川では、自由席がのを残してくれてよかったという意見もあります。今実際に自由席はまだ、二人掛け席のうち一つは空いているような状況なので、相席をすると乗れるような状況なので、まだ自由席があってよかったなというふうに思ってらっしゃる方が多いのも、これは事実に、としてあると思います。
なるほど。実際ね、まだ始まって1ヶ月ちょっと、今収録が4月26日なんですけど、1ヶ月ちょっとですから、慣れたらね、もうちょっとこれ指定席をネットで買うっていう、こう流れができるのかなとも思うんですけど、どうですかね。
そうですね。指定席を使う方はこれから増えるかなとは思います。さっきお伝えしたようにエスキップで乗っても、途中で、指定席を使うことはできるんですよね。で、実際に特急に乗ってた時も、自由席が他のお客さんと相席になるのが嫌だなと思って、車内で530円を払って指定席券を買っていたようなお客さんも見ました。ただ、私、取材をしてて感じるのは、指定席が実際ガラガラなのに、なんで指定席を減らしたんですかっていうような、その利用者の納得できないという感情を非常に感じました。
指定席がガラガラなのに、なんで自由席を減らしたのか。
あ、そうですね。
ことですか。
はい、そうです。指定席がガラガラで、まだお客さんそんなにいないのに、なんで自由席を減らして自由席だけこんなに詰め込まなきゃいけないのかというような感じですね。うん、で、北海道新聞の過去の記事を検索すると、エスキップは1990年に発売されたようなんです。で、もうすでに30年、経ってますよね。私が3歳の時で、私今37歳なんですけれど、私の時点ほとんどエスキップがあるような、感じです。で、旭川市民にとってはエスキップを使うという利用方法が定着していると思います。で、JR は指定席を使えば便利になりますというメリットを強調するんですけれど、利用者側からすると、自由席を不便にして指定席料金を払わせたいだけでしょというように見透かされているようなのが今現状だと私は思います。で、JR と利用者の思いがすれ違ってしまっているのは、今 JR にとっても決して良くないことではないかなと私は思っています。
なるほど。
で、そうですね。で、指定席の利用を増やせば、はい、車掌さんの車内改札が楽になりますし、あと、インターネットの予約を増やせば、JR の窓口業務も縮小できるので、長期的に見て JR にとってもメリットがあることなんだと思います。で、それならば、もっと指定席を使いやすくして、乗客の方に指定席を使ってもらうように誘導した方がいいのではないかなと、思っています。で、例えばなんですけれど、今回のダイヤ改正と合わせて、旭川駅では北下が導入されて、特急券を別途インターネットで買えば、券売機で券を引き取らなくても、北下やスイカを使ってチケットレスで特急に乗れるようになりました。でも、チケットレスで特急に乗る場合は、先ほどの特急特ナネとかエスキップのような割引というのが設定されていないんです。で、JR 東日本の話になりますけれど、チケットレスの場合、乗車時刻までに買えば、特急によって特急券が 35% 割引になります。それから、あと、旭川では昨年10月まで、指定席を使っている方は、旭川駅の駐車場が1日無料で使えていました。企業の出張などではよく使われていたようなんですけれど、これもなくなってしまって、指定席を使っていた企業の方から不便になったというような声が出ています。今回の JR の指定席を利用してほしいという方向性とはちょっと反する、サービスの改変だったのではないかなと思っています。
なるほど。あれですよね。そもそも駅ネットって JR 東日本さんのシステムじゃないですか。
そうですね。JR 東日本で運営しているシステムです。
はい。それを JR 北海道が、まあ、一緒に使っているっていう形だと思うので、まあ、システム的なハードルがどうなのかちょっと私もわからないですけど、まあ、JR 東日本さんでやってるような、その、割引の形はね、なんかこう、導入してほしいなぁなんて思いますね。
そうですね。
あと、まあの、はい。やっぱり、企業の出張っていうのは結構、やっぱり大切なね、収入だと思うんで、駐車場のね、ところって、こう、確かに企業さんの声、わかるなっていう感じがしますよね。
そうですね。まあ、旭川ですと、郊外に住まれている方なんかもいらっしゃいますので、札幌に出張するときに旭川駅まで車で行って、そこから JR に乗るっていう方結構いらっしゃるんですよね。で、そういった方に、指定席使ってもらうツールだったのになっていうふうに思っていますね。
はい。なんか社長、JR 北海道の社長とかは、何かこう、今回の JR 改正、ダイヤ改正について何か話してたりするんですか？
そうですね。先日 JR の、渡崎康之社長が、旭川市内で講演をされたんですけれど、まあ、その際ですね、鉄道にとって一番稼げるのは都市間移動で、で、まあ、札幌旭川間というのは、どうにか民営化時の利用者数を保っていると言っていました。ただ、他の、路線については半減しているところもあるというふうに言っております。で、JR は、ごめんなさい、利用者は JR の今の窮状というのも皆さん分かってると思うんですよね。で、あと、旭川の場合は高速バスとの競争ということもある。があるというのも分かっています。だからこそ、指定席を利用すれば便利だから自由席を減らすというような利用者の納得感を得にくい説明をするのではなくて、JR はもっと利用者とコミュニケーションをとって、どうすれば、特急の利用者が増えるのか、どうすれば少しでもお金を払って指定席を利用してもらえるのかということに知恵を絞るべきではないかなと私は感じています。
まあね、JR もきっと知恵を絞って今の結果になったのかもしれないですけど、まあもうちょっとそのお客様とのコミュニケーションみたいなところをね、こう、確かに測ってもいいのかもしれないなっていう気はね、しますよね。
そうですね。
なんか藤田さん、何かあと感想とかあります？
そうですね。私実はちょっとまだ特急に乗ったことが最近ではなくって、でもちょっと話を聞いてるとやっぱり出張だとか仕事で乗る場合は、その、直前にそう時間変更することってよくあることかなって思って、例えばまあ、飛行機、新幹線と比べるのも違うかもしれないんですけど、それでちょっと変更するってこともあるので、例えばあんまりその、どうやって、切符を変えるのかとか、ちょっと時間変更とか、お金の料金も変わるのかってことを調べないで乗ると、あれっていうことになっちゃうのかなと思うので、まあ、先ほどそのコミュニケーションを取ってっていうこともありましたけど、まあ、そうですね、こちらと利用者としても、事前にどういうふうになってるか調べた上で乗る方がいいのかなとは思ったりしましたね。
うん。まあ、わかりやすいね、こう、ご案内説明みたいなものは確かにね、欲しいかもしれないですね。
はい。うん、
ありがとうございました。最後に鈴木さんに汽車のおすすめスポットを紹介してもらいましょう。
はい、おすすめしたいのは、札幌から車で1時間半、上川町の総運郷温泉にある黒滝の湯です。日帰り専用の温泉なんですけれど、大人600円で入れます。で、内風呂2つ露天風呂1つの小さな温泉なんですけれど、柱状設立といって崖の上に石がこう縦にこう並んでいる、それが総運郷の、光景なんですけれど、そういった渓谷を見ながらゆっくり温泉に入ることができます。あと、サウナに入った後、外気浴なんかも、楽しむことができます。私の妻の祖母が上川町に暮らしていたので、旭川に赴任前にも、遊びに行くといつも黒岳の家に行っていました。で、あと少しだけ旭川を紹介させてほしいんですけれど、総運郷では、その他に、朝陽亭というホテルで、宿泊者に無料で、道北のお酒5種類を飲み放題サービスを、6月末まで実施中です。道北、はい。
無料なんですか？
無料なんです。
宿泊者
はみんな無料で、ウェルカムドリンクと、あと夕食のバイキング会場で飲むことができます。で、まあ、実は道北ってですね、4月に発表された札幌国税局の新酒鑑評会で、5個の蔵が、金賞を取っています。全道でも有数の酒どころなので、日本酒ぜひ楽しんでほしいですし、あと、このゴールデンウィークの4月27日から、旭山動物園の夏季営業も始まりました。で、総運郷も旭山動物園も JR の旭川駅からバス、 で行くこともできます。で、さっき藤田さん、特急乗ったことないとおっしゃってたんですけれど、実は私、不便になったって今日言ってきたんですけれど、私自身は特急乗るのが大好きなので、ぜひ、上川や旭川の観光の際には、JR の特急にも乗ってみてほしいなと思います。
いやー、なんかね、旭川拠点に東北の、こう、観光するって、道民でも、やっぱりまだまだ東北楽しめきれてない部分ってやっぱりあるじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱりこう JR 乗ってね、旭川行って、そこ拠点にぐるっと回るっていうのは、こう、ぜひね、やりたいですよね。
そうですね。
ぜひ来てください。
尊敬行きたくなりました。
旭川でお待ちしてますので、ぜひ来てください。
はい。
ぜひ、ありがとうございました。今回紹介した記事は概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。番組の感想は概要欄のフォームから、または X でぜひポストしてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。